皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。皆さんこんばんは。 CDL キャリアデザイン研究所代表取締役の斉藤隆と
ナチュラルヘアの本郷理恵子です。
こんばんは。
こんばんは。
最近何かこう話題がいろいろあったんですが。
そうですね、最近で言ったら首里城、ね、首里城がねちょっと
全焼してしまってね。
まだ私沖縄行ったことなかったのでちょっと残念だったなっていうことが一件ありましたかね。
そうなんだ、はい、もう行ったことないんですよね。
ちょっと行きたかったけど行く前にちょっと思えちゃったなと思って残念なんですけど、
は
い、
昔ね大学時代ね沖縄のね出張があったんですよ、
は
あ、喜んで3日前になって、
うん、
ごめんごめん斉藤さん沖縄じゃなくて佐渡島だったって言われて沖縄と佐渡島どうやって間違えるんだろうと思ってねちょっと雑談なんですが、
はい、
その研修全国大会でね佐渡島行ったんですよね、
はい、
で当時ですよ、うん、私めちゃくちゃパチンコが好きでねパチンコをしに行ったら爆発してね、優勝に帰れなくて先生にすいません先生今爆発してんで今日夕食僕出ないですって言ったら、うん、その先生めちゃくちゃ酒が好きな先生で、
うん、
じゃあ俺もちょっと一軒飲み行くよって言って、
うん、
お店に飲み行ったんですね、
うん、
だから僕と先生はそのホテルの夕食を無断欠席したんですよそしたらなんとその晩ご飯が食中毒で、3、40人全員がダメだったんですね。
すごい。
でみんなこう病院に行かされてで突然もうその日閉鎖ですよで僕と先生だけピンピンしてるから、
はい、
後で大学からお前ら2人なんで当たんねんだって言われてまさかパチンコと飲み会ですって言えないんでいやー日頃の行いいいからですよねってごまかしたそんな佐渡島でした
いい思い出でしたありがとうござい
ます。ということで今日の本題なんですが、
はいはい、
今日はね、まあ、人事評価とは一体何のためにあるのか、
うんうんうん、
ということなんですけど、
はい、
アデコっていうね、情報会社がちょっといろんなデータを出してくれてですね、
うん、
でちなみにあなたのお勤め先の人事評価制度に満足してますか、
うん、
って言われたらなんとなく答えね、
うんうん、
想像つくと思うんですが、
はい、
6割以上が不満足と、
うん、
じゃあどんな時に不満を感じるんですかと言ったらやっぱりね、
はい、
評価基準がなんか明確じゃない。
あ、
なんかきますよね、
うんうんうん、
そうだね評価基準が明確じゃない、
うん、
じゃあ直した方がいいと思いますって言ったら、
うん、
約8割が直した方がいいに決まってるでしょ、
うん、
こういう結果なんですよ。
はいはいはいはい。
でまあ当たり前なんだがこれね、うん、なんでそうなのかっていうと、
うんうん、
やっぱりこう数値化しにくいですよね。
ああ、うん、そうですね。
いくら人事評価制度を導入して、
うんうん、
詳細に詳細に評価すればするほど、
うんうん、
判断するのは人ですもんね。
うん、
そこのギャップがめちゃくちゃ多いっていうことが、まあ、このアデコのね、
はいはいはい、
アンケートで、うん、まあ、出てると、
うんうんうん、
どう思います？
そうです、うちもちょっと人事評価制度は入れてるんですけど、
うん、
スタッフが不満に思ってるかどうかっていうとちょっと実は分からないところもあってでも特に中小企業、うちみたいな中小企業っていうのは、はい、人事評価制度ってすごく大事だなと思ってて、
うんうんうん、
そもそもなんか人事評価制度って、うん、まあ、従業員のモチベーションのアップだったりとか、
はい、
あとはその教育のために作ってるものだなと思うので、は
い、そうですよね。
そうですね。
まずそこがベースですもんね。
そうですそうです、うん、だからやっぱそこをモチベーションをダウンさせるようなものに現状になってしまってる傾向が高いということは、
はいはい、
やっぱ作り直す必要性がすごくある、まあ、自身もそうですけど、うん、感じますね。でプラスうちも一応多面評価っていうのをやってはいるんですけど、うん、
あ、なるほどね、
その360度評価みたいな感じで、うんうんうん、上司からも部下からも同期からも評価される制度とはなってるんですけど、うんうん、まあ、数値化、まあ、数値化にもしてるんですけど、うん、ただ本当に従業員のモチベーションアップになってるかっていう風に言われるとそこの問いに対しては答えづらいなとは今回ちょっと思いましたね。
なるほどね、
はい、
まあ、ディズニーランドなんかは、うんうん、特にまあアルバイトがね1万8000人9000人いるっていうところがあるんで、うん、その評価っていうところもね、
うんうん、
じゃあ見えにくいかっていうと結構そうじゃなくてですね、
うんうん、
あそこは例えばまあアルバイトなんですが、
はい、
1年目の役割がこう、
うん、
2年目の役割がこう、
うんうん、で
3年目の役割はこうってこう決まってるんですよね、
うんうん、
でそれがきちんとできた時に初めて4年目で、
うん、
トレーナーっていう立場なんですよね。
うーん、
だから人に、まあ、人を教えるっていう立場、
うんうんうんうん、
でそれはみんなが、まあ、それより上の、まあ、スーパーバイザーとか、
うん、
その辺が全員が、その人を認めないと、
うんうん、
昇格試験に行けないっていう仕組みを作ってるんですよね。
う
なんでそこをクリアして初めてこう人を教えるっていう立場になるんですよね、
うんうんうんうん、
でそこでトレーニングしたうちに今度は5年目以上になるとそこで初めてマネージメントをするキャプテンっていうところにつながっていくんですよね。
うん、まあ、でもうちちょっとそこが甘いかもしれないですね。結構何年目何年目何年目ってある程度目安を作っているけれども、うんうんうん、人事評価制度っていうところでなんかもっとこう明確にあなたにどういう風になってもらいたいから会社ではこういう風なこうキャリアプランを作ってますよっていうところにちょっと今聞いてて弱さを感じますね。
あと、まあ、これもねあの重要なところなんですが、
うんうん、
あのほとんど、まあ、大手も含めてね、
うん、
減点法なんですよね。なんか運転免許証じゃないけど、
はいはいはい、
15点からスタートして何か失敗すると減点、う
ん、あ
という減点法でいくとこれもう見てるのは大体マイナスばっかりですよね。
うん、
だからディズニーは逆なんです。だから加点法なんですよね、
うん、
どっちかというと、
うん、
そのうまくいった頑張ってる人をどんどんこうプラスで評価していく。
はいはいはいはい。
だからマイナスで評価するのかプラスで評価するのか、うん、もう全然スタートが違うわけですよね。
評価基準のところをプラスで評価する内容に変えてみるとまた違うかもしれない。
なん
か
こう
減点するような言葉を選ぶのではなくて、でも本当はあの大企業とかは割とねしっかり評価制度ができているからこそ大企業まで行ったという経緯があると思うんですけど、うんうんうん、やっぱこう日本を支えているのは中小企業だなって本当思うの で,
です、ね、
中小企業こそがそこの評価制度にもっと敏感になって、
うん、
従業員のモチベーションとか人材育成にこうかんしっかりこう携われるような評価制度を作っていかないと。そうです、ね、
だからそこで、まあ、評価しながらも、
うんうん、
そ
う
教育も一生懸命並行し合っていくんですよね企業ってね、
うんうんうんうん、
だから新入社員研修始まったら今度は役職研修とか管理職研修、
うん、
まあ、将来のキャリアデザイン研修みたいなことまでをこうずっと時系列でやっていくんで、やっぱりモチベーション上がっていくんですけど、やっぱりね中小企業ってそういうのがないと
弱いです ね,
ね、そこも研修やってすっごい感じるんですよ。痛いですよね。うん、だからまあ評価制度はねもういろんなやり方があると思うんですよ当然で、
うん、
他者評価を導入するとか、
うん、
まあ、最近であったら一人ずつをこう、面談をしていきながら、
うん、
コミュニケーションを取っていくという評価の、ね、仕方もたくさんあるんで、うん、まあ、ぜひいいところはね、
はい、
真似をしていってほしいなと。
ちょっとね今日帰って見直します、うん、ちょっと今日つくづく思いました。
なるほど、
勉強になりました。
ということで、
はい、
人事評価というのは何のためにあるのか、はい、
うん、
というところが今日のテーマでした。
はい、
ではいつもの
ラブ
ドリームハピネス、みーちゃんバイバイ。